主は今招いて言われます。実に救いをもたらす神の恵みはすべての人に表されました。正英賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌211番、朝風静かに吹きて、賛美歌211番を賛美しましょう。お伝えください。司会者がお祈りします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。 最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、本当ですという意味です。ご一緒に唱和していただきますと幸いです。それではお祈りを捧げます。高いものも深いものも他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。愛する天の父なる神様、過ぎた一週間本当に暑い中でしたが、このように守られ、この朝もこうして時間場所は違う方もおられますが、私たち一人一人をそれぞれのところで見舞いに整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝をいたします。神様、いつも喜んでいなさいと言われるあなたの言葉が時に重くのしかかることがあります。この状況でどうしたら喜べるのでしょうかとあなたに問いかけてしまうような現実があります。しかしこの朝、どうか私たちを喜びに満たしてください。いつもイエス様が共にいてくださることを喜ぶことができますように。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。私を日々の生活の中であなたが与えてくださっている喜びを探し出すことに力を注がせてください。私たちが使わされているところ、職場や家庭、学校で神様の光を輝かせるために賜物を用いさせてください。イエス様、あなたは私の味方です。あなたを信頼し、心が揺るがないものとして固く立たせてください。世の中に何が起きようとも、私たちは主にあって喜んでいられますように。この新しい週、喜びと祈り感謝を持って歩む一週間としてください。この礼拝で奉仕される説教者と各奉仕者を支え守り、聖霊に満たして用いてくださり、あなたの栄光を表してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。引き続きまして主の祈りです。賛美歌 93-5-A、 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださった祈りです。初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を講読いたします。今朝は詩編 111編1節から10節、ページ数は旧約聖書の936ページです。詩編111編1節から10節、ページ数は936ページです。司会者が最初から1節までお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編111編1節から10節を購読いたします。アルファベットによる詩。ハレルヤ。私は心を尽くして主に感謝を捧げる。正しい人々の集い、会衆の中で。その働きは威厳と輝き、その正義はいつまでも続く。ご自分を恐れる人々に糧を与え、とこしえに契約を心に留める。見ての技は誠と公正、その悟しはすべて真実。主はその民をあがない、契約をとこしえに定めた。その名は聖であり、恐るべきもの。アーメン。続きまして、会衆祈祷です。それでは初めに一人の方にお祈りを捧げていただきます。
よく言っておく、私の弟子だということで、この小さなものの一人に冷たい水を一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。愛しまする天の父なる神様、皆をあがめ心から感謝いたします。それぞれ一人一人神様との交わりがあって、導きがあって、今こうして救われて、あるいはまた救われたいという思いを持ってこの礼拝に集える恵みを心から感謝いたします。神様ご自身はいつも変わらずいてくださいますのに、私自身の一週間を振り返りますとき、あなたから離れた言動やあるいは行動があったことを神様心より悔い改めます。神様どうか今一度救われたときの恵みに、また本当にこの教会に加えられたときの喜びに立ち返り、今一度あなたを深く追い求め、また願い求め、御言葉をいただくことができますようによろしくお願いいたします。神様どうぞ一人一人のその切なる願い、祈り、また渇きにあなたが応えてくださいますと信じますので、主よどうぞ私たちの心を整えてくださいますようよろしくお願いいたします。今日神様が立ててくださいました鎌野直人先生をあなたがさらにさらに尊く持ち、どうぞ私たちの心にその御言葉が届くようにあなたが整えてください。神様今このところに集いたくとも集えない兄弟姉妹もいます。 病室にあるいはご自宅にいて、祈り求めておられることと思います。主よどうぞその方にも届いてくださいますようにお願いいたします。また御言葉を受けた一人一人がそれぞれ使わされている場所でその神様の栄光を表すことができますように、あなたがさらに強めてくださいますようよろしくお願いいたします。この小さきものの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは続きまして皆様もその場でご一緒にお祈りをいたしましょう。初めての方も神様礼拝を通してあなたのことがよくわかるように助けてください、アーメンとぜひ祈ってみてください。それでは1分間お祈りを捧げましょう。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。今朝の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書15章1節から7節、ページ数は136ページです。新約聖書は聖書の後ろの方にあります。後ろの方4分の1くらいのところが新約聖書の1ページ目となっています。新約聖書の136ページルカによる福音書第15章1節から7節です。
聖書を朗読いたします。ルカによる福音書第15章1節、徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを受け入れ一緒に食事をしていると文句を言った。そこでイエスは次の例えを話された。あなた方のうちに100匹の羊を持っている人がいて、その1匹を見失ったとすれば、99匹がを荒れ野に残して見失った1匹を見つけ出すまで探し歩かないだろうか。そして見つけたら喜んでその羊を担いで家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、見失った羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うであろう。言っておくが、このように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にある。
それでは続きまして使徒信条です。皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1、 使徒信条 A 賛美歌 93:4-1、使徒信条 A です。この使徒信条は私たちの信仰告白として全世界のキリスト教会で告白されているものです。それでは皆様お立ちください。我は天地の造り主全能の父なる神を信ず、我はその一人子我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、 乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。お座りください。それでは鎌野直人副牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教、見つけた喜びと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。憐れみに富んでおられる天地を作り、その中のものをすべて作られた神様、暑い毎日の中に私たちはいます。そのあまりの暑さに私たちは時として体に弱さを、疲れを覚え、不調を覚え、またさまざまな去来する出来事のゆえに心に痛みを覚えたり、辛さを覚えたりすることもあります。時として気にもしなくてもいいようなことに心が行き、慌てふためいてしまい、ただでさえ弱りやすいそのような時により一層弱ってしまう。考えれば愚かなことですが、そこから逃げることのできないようなものであります。そのような中でそれでもなお天地を作り、私たちを作り、今日も命を与えてくださるあなたは、私たちがどのような状況にあったとしても、どのように自分のこと、自分の置かれていることを感じているとしても、それにもかかわらず私たちを覚えていてくださる神様であることを、聖書の言葉は今日も語っていてくれています。神様、そんなあなたの素晴らしさを受け入れることができないものを憐れんでください。そのようなあなたの素晴らしさが私に対して表されているものであるということを今日も覚えることができますように、弱り果てているものさえも、いや、弱り果てているからこそ憐れんでくださっている、そのあなたを覚えることができるように導いてください。何よりもそのことは、2000年前にあなたが御子を人として使わし、その歩みと十字架と復活、そして今天に昇って治めておられるそのことを通して表してくださったあなたの愛に基づくものであることを今日も深く覚えさせてくださり、歩むことができるように導いてください。お一人一人の祈りと願いがあります。いろんなことを思いつつ今日も集まっています。お互いにそのことを知ることはできませんが、しかしあなたは聖霊によってすべて知っていてくださり、分かっていてくださいますから、あなたの憐れみの御手がお一人一人に伸ばされますように。この教会につながるお一人一人を覚えてくださり、特に礼拝に沿うことのできない方々、教会からもう教会には行きたくないと思っているような方々、教会のことを忘れてしまっておられる方々、さまざまな方々の上にあなたの憐れみがありますように。まだあなたを信じておられない方々が、あなたの素晴らしさに気づくことができるように、 あなたが今日も憐れんでください。この新開地の方々が、さまざまな国の方々もおられますが、神様あなたを知ることができるように、あなたは全世界の神であられますから、そのことを覚えさせてください。神戸を憐れみ、日本を憐れんでくださり、この国において公正と正義がなるように、弱い者たちが忘れ去られることのないように、我らもそのために働くことができるように憐れんでください。能登半島の震災の地も続けて憐れんでくださり、ボランティアとしてさまざまな救援をしておられる方々もおられますし、何よりもそこで次どうするのかと戸惑いつつ歩んでおられる多くの方々を憐れんでください。私たちが忘れてしまっているさまざまな災害の地を、しかしあなたは忘れておられない、そのことを覚えさせてください。世界を憐れんでください。平和の祭典と呼ばれるオリンピックが始まっていますが、しかし争いは終わりません。戦争があり、そして忘れ去られている人々がおり、災害の地があります。貧困に苦しむ方々がいます。逆に豊かすぎてどこに行ったらいいのかわからない、そのような方々も多くいることも覚えます。神様、この世界にあなたが建てた教会が、あなたの手の技として、あなたの技をこの地上において成すことができるよう憐れんでください。為政者を憐れみ、教会が誤った政治に対しては、あなたの正義のゆえにノーを言うことができるように憐れんでください。今から御言葉を聞きます。神様、あなたの声を今日も聞かせてくださり、あなたの素晴らしさを今日も知ることができますように。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。昔からよく忘れ物をする方でありまして、年を取りまして60を過ぎますとさらに忘れると、まあそんなものでございます。携帯電話の不携帯というのは、まあざらにあるということですね。まあ部屋の机の上に忘れているぐらいでしたら、まあ家内が気づいて忘れたよって言ってくれたり、後から問いに行って、まあ得ることはできるわけですが、変なところに忘れてしまうと、まあ困ったもんなわけであります。数年ほど前に、まあ、ずっとウォーキングしてるんですが、夜ウォーキングしていて公園でイヤホンを落としてしまったことがあります。夜でした。一生懸命探しましたが見つかりません。翌朝、おっと、もう一遍見に行こうと言って同じ場所行って探しましたが見つからなかったんです。残念ながら2つあったイヤホンの片方なくなったんで、もうそれは使い物はなくなったわけですが、もしあのイヤホンが今見つけることができたとしたらどうでしょうか。まあ、高性能な電子機器ですが、残念ながら数年間雨風にさらされていますから、もう使い物になりません。プラスチックの部分もヨレヨレになっているでしょうし、電子部品はもう雨に、で使い物になっていない。なくしてしまったものっていうのは、それがどこに置かれたかによりますけれども、最悪の場合にはもう使い物にはなくなってしまうというのが、なくしてしまったものの悲惨な状況です。ですからその前に見つけたかった、でも見つからなかった、まあよくあることです。だからなくしたものはダメになる前に見つけたい、それがまあ私たちの人情であります。そしてそれを見つけることができたら、まあ嬉しいわけですよね。そういうことを私たちは普段思います。でイエス様が地上において働きをしている時の話です。イエス様はそこで神が王として来られた、神の国が到来したのだ、そしてその具体的なものは病を癒したり悪霊を追い出す、そういう形で具体的に表していった、そういう時です。イエス様が出かけていったのはどういう人たちであったか、裕福な方ではなかったです。当時の社会で隅っこに追いやられてしまっているような人のところに行って、そういうところに行って神の国はあなた方のところに来たんだよ、そのように語り、その事実をご自分の姿を通して見せたのです。その結果、いろんな人がイエス様のところにやってきました。
多くは貧しい人でした。当時のユダヤ人の社会の中では、まあ、隅っこに追いやられていたような人であったのです。そういう人たちにとってイエス様が語る神の国の知らせというのは本当に良い知らせ、福音であったからです。そんな中でイエス様のところに集まってきた人の中には徴税人や罪人と呼ばれる人がいました。徴税人っていうのは、このユダヤ人の社会の中にイエス様おられましたが、その社会の中でいながらこのユダヤ人を支配しているローマ帝国が課している税金、通行税が主ですが、それを人々から取る仕事をしているのが徴税人です。一般的なユダヤ人から見るならば、彼らは売国奴なわけです。自分の国をあの支配者に売っているわけですね。さらに、ローマ人というユダヤ人から見るならば、汚れているような人々と毎日接しているから、あいつらは接しているから汚れた人だと言われる人です。当時のユダヤ人の宗教権威者から見るならば、言うならば、忌み嫌われている人々であったわけです。罪人っていうのも同様の人です。あの徴税人たちと同様に、当時のユダヤ人の人にとって守るべき様々な律法や規定がありますが、それを守れない人、それが罪人です。まあ、ちゃんとしているユダヤ人はそういう人たちとは付き合わないわけです。近づいて話をすることなどありません。ましてなおさら一緒にご飯を食べるなんていうことはしないわけです。そんなことしたら自分もあの罪人や徴税人、汚れた人たちと同じものになってしまう。だからです。ところがイエス様は神の国の到来を語り、彼らのところに行って彼らと話をしました。何より彼らと一緒に食事をしたんです。あなた方のところに神の国は来たんだよ、語り示したんです。だから、そんな社会からつまはじきにされているような徴税人や罪人は、喜んでイエス様のところになってきました。イエス様の話を聞きたかったのです。そんな風にしてイエス様がしておられるところで、この技について不平を述べる人が出てきました。それがファリサイ派の人々や律法学者たちと呼ばれる人々です。彼らはユダヤ人の律法に詳しくて、それを厳格に守ることで人々でした。このことをするならば神の国はやってくるのだ。そう考えていたのです。だから、ファリサイ派の人々や律法学者たちにとって、徴税人とか罪人っていうのは、この神の国が来ることをとどめている人たちなんです。あいつらは本物のユダヤ人じゃない。守るべき律法やその催促に従うことができない。ダメな奴らだ。あいつらは問題だ。そういうふうに思っていた。ですから、律法の先生と言われるイエスという人が、こんな奴らと食事をしているイエス、おかしいよね。と不平をブツブツ言い出したわけです。まあ、私たちもそうですが、直接本人に言うことはしません。周りに向かって、ああ、ひどいよね、とこうやるわけですね。私たちも、まあ、するわけでありますが。イエス様という方は、そういう状況をちゃんと気づく方でした。そこで彼らが不平を言っているのに気づいたイエス様は、この食事をしているときにですね、いや、私の立場はね、こうなんだよ、ということで、自分の立場を話し始めたんです。ところが、イエス様の話し方は違います。私たちは、僕だったら言われて、いや、論理的にこうだよね、って理屈で淡々淡々と言うんですが、イエス様はそういう不平を言っている人たちに対して、例えで説明したんです。物語を語ることによって、いや、実は私がやってることはこういうことなんだよ。物語でその要点を説明したんです。ある面でしっかり話を聞かないとわからない。ちょっと隠すように説明をなさったんです。実はこの後三つのことを話しているんですが、その一つ目の話だけ今日はさせていただきたいと思いますが。その最初の話が100匹の羊を持っている人の話だったんです。100匹の羊と私たち、羊との生活を持っていないような私たちから聞くと、ものすごい金持ちと思うかもしれません。 けれども当時の社会ではそうではありませんでした。まあ普通の羊持ちは100匹ぐらい持ってるわけです。普通の羊持ちですね。で、普通の羊持ちが100匹持ってるわけですが、これ一人で全部羊飼いしてるわけじゃないんです。当然家族がいますから、家族がいて家族と何人かで100匹の羊を飼っているわけですね。まあ標準的な家族で羊を持って飼っている、そんな羊飼いのことを思い浮かべてね、100匹、羊を持っている飼い主ねっていうわけです。当時の羊飼いはなんか牧場を持ってですね、ここの囲いの中で100匹飼うぜということをしているわけではありませんでした。囲いがない場所で放牧をするわけです。季節によって食べる、羊が食べる草のある場所が変わりますから、季節によって場所を移動しながらの放牧をしていたわけです。まあ放牧するわけですから四六時中ですね、こう何人かいても100匹を全部見ることができるわけではありません。ですから時々まあ全部いるかどうか確認しましょうかとかいうことで、この何人かいる中で一緒に100匹を数えてみるわけです。ところが数えてみると1匹足らない、ほとんどいる、99匹がいるわけです。でも1匹いない、あら困ったとなった。いなくなったことに気づいた羊飼いはどうするかというと、当然あたりを見回して、どこ行ったんかな、どこ行ったんかな、どこ行ったんかなと見回すわけです。いや、100匹のうちの1匹だからそんなん気にせんでええやんとね。ね、というふうに考える人がいるかもしれませんが、そうじゃない。1匹たりとも失いたくない。あいつがいない。羊飼いは悲しみます。大切な存在がいない。だから何とか探そうと思うわけです。また見失ってしまっていなくなってしまった羊はどうでしょう。きっと自由になってせいせいしているとは思ってなかったと思います。きっと不安と悲しみのどん底にあるわけです。群れはどこにいるのか、仲間はどこにいるのかわからない。このままでは死ぬかもしれない。羊を見失った羊飼いもいなくなった羊も悲しんだでしょう。さっと辺りを見回してもその一匹がいない。羊飼いはどうするでしょう。羊飼いは羊飼いとして当然するべきことをするわけです。見失った一匹をどこまでも探す。広い場所です。どこ行ったか、どこまで行ったかわからない。見つけるまで探し歩くのです。99匹は残していきます。でも、みんな探しに行くわけじゃないんですよね。だから、主たる羊飼いは探しに行きますが、残りの何人かが99匹は見てくれてるわけですね。仲間に残りは委ねて、私はこの1匹を探しに行こうと言って探しに行くわけです。どれだけ時間がかかったでしょう。まあ、イエス様の話を聞いている人たちは羊のことをよく知ってますから、まあ、大体こんなもんだよね、大変だよね、とか思いながら聞いていたでしょう。探している羊飼いの気持ちも理解していたでしょう。そしてついに羊飼いは羊の場所を見つけるわけです。とんでもないところにいたのかもしれません。でも見つけ出して、羊飼いはこの羊を見つけ出して、そしてそれを自分の肩に担ぎ上げて、帰ってくるわけです。まあ多分迷って弱っている。自分であることができない。まあそれなりに重たいと思うんですけどね。それを担いで戻ってくる。見つけられた羊はきっと安堵したでしょう。ああ、もうこれで死ぬことはない。喜び、ほっとする。肩に担われて、運ばれて、安心しながら帰っていく。めでたし、めでたしというわけです。この例えの話を聞くと、私たちはどうしてもですね、ついつい羊の気持ちになって考えるんですね。ああ、見つけてもらって嬉しいな、ほっとしたなと。ところが、イエス様がこの例えで、羊はどう感じたかねっていう話を一切してないんです。羊は見つけられて嬉しかったよね、なんていうことを一切語ってないんです。何語ってるかというと、見つけ出した羊飼いがどうだったかって語ってるんですね。お説に、見つけ出したら、羊飼いは喜んでその羊を担いでとあります。実はこの例えは、 見つけられて嬉しかった話じゃないんです。見つけて嬉しかった話なんです。迷える子羊の話じゃないんです。迷える子羊を見つけ出した羊飼いのお話なんです。よく考えてみると、羊というのは全く無力です。まあ、めいめいと泣いていたかどうかわかりません。それの声を聞いて羊飼いを見つけたかとこういうふうに言ったりしますが、どうかわかりません。もう力尽きてですね、もうその辺に横たわり、はぁーだというだけだったら、もう声もないわけです。まあ、ガサゴソッと音がする程度かもしれません。失われていっているわけです。全く何もできない。誰かが助けてくるのを待つしかない。どうしたら自分のがここにいることに気づいてもらえるかわからない、まさにもうどうしようもないような万事休すが羊なんです。その万事休すの羊が見つけられたのはなぜなのか。それは羊飼いが情熱を持って探したからなんですよね。あの自分の羊は見失えたままで、いなくなったままであってほしくない。そのままでは滅びていってしまう。亡くなってしまったものをそのまま放っておくとダメとなってしまう。それは世の常です。だから探しに行った。見つかるまで探した。羊が見つけ出されたのは、羊飼いの情熱と羊飼いの努力があったからなんです。羊飼いが見つけ出すまで探し歩いたから、羊は見つかったんです。だから、イエス様の例え話はこの後、羊を見つけ出した羊飼いの喜びを描いています。羊を肩に担ぐっていうのは、まあ弱っている羊をね、歩けないから担いでいったっていうこともあるでしょうけれども、それだけじゃないと思います。見つけ出しさ、嬉しさ。あ、見つけたよ、これ見てという嬉しさを表しているでしょう。ほら、探している羊はこれだよ、見つかったんだよとみんなに知ってほしいのです。だから担いだままで、ほらみんな連れてきたよと家に帰っていった。他の仲間と、99匹を見てくれていた仲間と共に喜ぶわけです。でも羊飼い仲間と共に喜んだで終わっているわけではありません。ここはどういっか、家に帰ったらこの羊飼いは友達や近所の人々を呼び集めているんです。そしてこういうのです。見失った羊を見つけましたから一緒に喜んでください。まあこの日本語の訳はちょっと滑らかに訳しすぎてて、ちょっと一つ忘れているニュアンスが、見失ってしまうニュアンスがあるんです。見失った私の羊を見つけましたからって書いた。私の羊を見つけたから、あなた方も喜んでくださいって言ってるんです。でも一緒に喜ぶってどういうことでしょう。ね、一緒に喜んで一緒に、よかったね、わーとかってこう、わーとか言ってるだけで一緒に喜ぶか。違います、違います。一緒に喜ぶってどういうことかというと、パーティーしましょうってことです。さあ、これからパーティーしましょう、見つかったから。近所と友人と集まって、美味しいものを食べて大騒ぎするわけです。やった、見つかった、見つかった。近所の人々、友達は自分の羊じゃないです。だけど、この羊飼いが見つけたので、パーティーをしている、それに加わって一緒に喜ぶわけです。嬉しいこと。嬉しさを一緒に共有するわけですね。でもよく考えるとこれって無駄遣いなんですよね。多分近所の人みんな集めて祝宴すると結構いろんなものを出さなきゃいけないわけです。一人とか二人来るだけじゃないですね。10人とか20人とか来るわけですよ。待てよと、あの羊別に買い直したってええぐらいのお金が飛んでいく、いやそれ以上のものは飛んでいくかもしれないんです。でも祝宴を開いたんです。見つけられたのが嬉しいから、無駄遣いだと言われてもいい。なんせ見失っていなくなったものが見つかったんだから嬉しいんだ。嬉しい時は宴会をするんだ。宴会にはみんなを招いて、美味しいものを食べてよかったねって言うんだ。羊飼いはそうして招いたんです。多分、宴会でこういうふうに言ったんじゃないでしょうか。皆さん今は一緒に喜ぶ時です。 いや、私の宴会を見て無駄遣いだと思うかもしれませんが、あなたも喜んで加わってください。一緒に加わってください。あなたには関係ない、私の羊かもしれませんが、私は嬉しいんで、あなたも一緒に喜んでくださいよ。この例えが語っているのは、見失った羊飼い、見失った羊を見つけた羊飼いがどれほど見つけて嬉しかったかって話なんです。嬉しかったから無駄遣いをしてでも一緒にいろんな人と喜びたい、その見つけた人の喜び、見つけた喜び、見出した喜び、そのことを語っているんです。なんでこんな話イエス様話したんでしょう。それはイエス様が罪人と徴税人たちと一緒に食事をしている、なんでこんなことをしているか分かってほしいからだよっていうことなんですね。一つこの例えから分かるのは、イエス様という方はこの見失われていた徴税人や罪人を見つけ出すために来られた方であるということです。イエス様が来られた、いや、イエス様が十字架の道まで進んでいかれたのは、なぜか、神の前から見失われている私たちを見つけ出すために、イエス様が来られた。見つけ出すために十字架にかけられた。熱心に情熱を持って最後まで見つかるまで探す羊飼いのように、見失われていて、失われていて、そのままではダメになるような私たちを見出そうとする神様の情熱の現れがこのイエス様なんです。イエス様の十字架はそうなんです。探して見つけたいという神様の情熱の現れ、愛という言葉を言いますが、情熱の現れです。私たちは世の中では、宗教っていうのはね、人が神様を求める心だよっていうわけです。で、私はクリスチャンなんですよって話をすると、いや、あなたは神様を求める真摯な真面目な人なんですよね。と、まあ、いいように言ってくれるわけですね。でも違うんです。イエス様がここで語っているのは、そんな宗教の話をしてるんじゃないんです。キリスト教というのは何か。それは見失っている人を見つけ出すまで探し続ける神様の情熱なんです。イエス様が来られて十字架にかかられたというのは、そこまで自分を低くして命を与えたというのは、いなくなっているあなたを見つけようとする神様の情熱の話なんです。神様はあなたが見つけられるまで探し続ける方である。キリスト教というのは人が神を求める宗教ではなく、神が人を探している、あなたを探している。それが聖書が語る良い知らせなんです。神様が見つけようと探しているのは決して世の中で一般的に良いと言われる人ではありません。常識的に神様が探し求めているようとは思えないような人です。社会の中で外れ者とかいうふうに言われている人を神は探しておられる。そして神様はそんな人が見つかったならば大喜びする。見つけられた方が、そんなに喜んでくださるんですか、いやいや、ちょっと待ってくださいよと言いたくなるような、そして無関係な人まで招いて宴会をするぐらい喜んでくださる神様なんです。見つけられたことを15章の7節のところで悔い改めるという表現をしています。もちろん悔い改めるというのは、私たちが自分のダメな部分を見つけて、それを認めて悔やみ、認めない、認めていくということでしょう。そういう部分はあります。でもこれってある面でこの羊が担がれたって、担いであげるよと見つけられた、その手にを受け入れたっていうことです。いなくなったものを見つけたときに、肩に担ってあげるよ、分かった、乗せてっていう人を神は喜んでくれる。それも非常識なくらい喜んでくださるんです。そしてその宴会は、この最後で書いてあるように、 天における喜びなんです。天で喜びがある、その喜びを地上で私たちは表しているんだ。天で私たちが無駄遣いするぐらい喜んでるでしょ。実はこれより勝った無駄遣いするぐらいの喜びが神様のところで起こってるんだよ。だから無関係なあなたも一緒に加わってくれ。天で神様がすっげえ喜んでるんで、その一部でも私たち喜びたいんだ。神様の喜びに共に預かってほしいと、イエス様はファリサイ派の人々や律法学者たちに言って、そこまで嬉しいんだよ、喜んでいるんだよと言ってるんです。こんなふうに聖書が語り、イエス・キリストご自身の生涯と十字架と復活に表されている神様っていうのは、熱心に探して、見つけるまで探して、見つけたら喜んで、その喜びを隣の人と分かち合う神様です。しかめっ面の神様じゃないんです。見つけるまでもう情熱的に関わる熱い神様なんです。その方は今日もあなたを探しておられる。あなたを見つけ出して大宴会を開きたいと願っておられる神様なんです。ひょっとしたら、私はまだ見失われたままであると心配している方がおられるかもしれません。心配しなくていいです。神様はあなた探しています。そしてあなたは、神様にとっては見失った私の羊なのです。私の羊なんです。あなたがどこにいようと、どんな状況にあろうと、あなたは神様にとって私が愛する私の子なのです。そしてあなたが見つけ出されたとき、あなたがそれを受け入れたとき、あなたが悔い改めるとき、天において驚くべき祝宴が開かれている。そして私たちはそれに一緒に入ろうと招かれるわけです。そんな情熱的な神、そんな神様が皆さんを招いている。ぜひこの私たちを探しておられる神様の招きに答えていただきたい。心からそう願います。お祈りをいたします。神様、熱心に探し求め、見つかるまで探し求め、見つけたらもうあらゆる人を巻き込んでもそのことを無駄遣いするぐらいに喜んでくださる神様、感謝します。そんなに私たちのことを探しておられる。見つけたらそれだけ喜んでくださるあなたが、今日も探していてくださることを覚えて感謝します。どうぞ受け入れることができるように、悔い改めることができるように導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。しばらくそれぞれのところでお祈りをいたしましょう。
愛する主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして賛美です。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神様から日々与えられている恵みを覚えて、自由に神様への感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それでは賛美歌443番、冠も天の座もを共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを捧げていただきます。
見失った羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと。愛する天皇お父様、皆をあがめて感謝いたします。今日礼拝の中であなたからのメッセージを聞きました。本当にさまざまな犠牲を払って迷っていた私たちを探し出してくださり、そしてそのために共に犠牲を払って喜んでくださったと。神様、このような熱情を持って私たちを愛してくださっていることを感謝いたします。今もなお失われた魂を愛する神様の心をどうぞ私たちの心として多くの方の救いのために祈るものとしてくださいますようにお願いいたします。感謝にあふれ今から献金をいたします。どうぞこれを神様の御用のためにお持ちください。感謝してイエスキリストの御名に、御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。
唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、鎌野直人副牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。それでは皆様お立ちください。
我らの主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。